こんにちは、鶴巻康夫です。今日はゲストに二松学舎大学の理事長水戸秀則さんをお迎えしています。水戸さんは九州大学を卒業後、日本銀行に入り、青森支店長、交差局三次交差役、肥後銀行常務取締役などを歴任しました。そして二松学舎大学の事務局次長、理事を経て、平成23年から学校法人二松学舎の理事長に就任しています。二松学舎大学は明日10月10日で創立138周年を迎えます。国語力の二松学舎と呼ばれ、日本で有数の古い伝統と歴史を持ち、国語を中心とした教員の育成で知られています。また東洋の精神文化を基盤とした人間教育の実践など、国際社会で活躍する人材の養成に力を入れ注目されています。そこで今日は二松学舎大学の今と未来について伺います。
二松学舎大学の取り組みをテーマに出版した二松学舎大学の挑戦が今非常に好調なんですが、
そうですね、はい、
水戸さん、どういうふうに受け止めてくださいましたか？
そうですね、著者であります鶴巻先生がですね、非常に洞察力と、慧眼によりまして、少子化など現在大学を置かれた非常に厳しい環境ですね、こういったものを浮き彫りにされておりますし、その中で私ども二松学舎大学の歴史、見学の精神、それから教育理念ですね、それから人材育成方針、また現在N2020 プランと称します、長期ビジョンによって、いろんな大学改革を進めておりますけれども、その内容がですね、きちんと浮き彫りにされておりまして、二松学舎関係者はもとよりですね、私学関係者全員に読んでいただきたい必読の書だと私は思っております。
それはもう光栄でございます。ありがとうございます、さて、明日で創立138年を迎えるわけですが、大学の一番の特徴といえばどんなところでしょう？
やはり大学のルーツがですね、漢学塾からスタートしていることではないかと思います、漢学塾創設時のですね、見学の精神、これは東洋の精神による人格の統野と言っておりまして、その意味するところ、東洋の精神の根底にはですね、人として踏み行うべき正しい道、すなわち道徳心でありですね、この上に倫理観を身につけることが人材育成のスタートであるということを意味しております、この見学の精神を基本においてですね、人々の長い歴史、経験、それから英知が集まった漢学古典をこれまで教えることに重点を置いてきておりまして、特にですね、その原点である国語力の習得を通じて、人間の考え方の根幹や本質を教える、そして自ら判断し行動するですね、しなやかで豊かな人間力を身につけた人材を育成していくことにあるということなんです、ですから言い換えますと、漢学塾という DNA ですね、これ私 N の DNA と呼んでおりまして、二松学舎の DNA、N の DNA と呼んでおりまして、これを誇りとして漢学や古典を学ぶことでですね、東洋の精神による道徳心、倫理観を身につけたですね、真の国際人を育成することが、二松学舎大学のミッションでありまして、これが一番の特徴と言えるんではないかと思います、
取材の中でもね、話していましたが、この国語力は一つのキーワードになりませんか？
鶴巻先生が著書でも指摘しておられますが、やっぱ今日日本語が乱れている、特にですね、若い人に対して、きちんとした日本語を教えなきゃいけない、ということなんですね、で、やはり正確な日本語というのは、情報を読み解き論理的な思考をする、その上でコミュニケーション能力を育み、豊かでしなやかな人間力を培うと思います、で、我が国でですね、人材育成を進めていく上でですね、この国語の力なくしては世界に通用する人材は育成することはできないと思っております、しっかりとした国語力を身につけ、その上で日本人としての知識、教養、思考などをですね、高めていくことであり、これこそがやはり本当のですね、グローバル人の育成につながるわけで、この考え方は本学の創始者三島中秋といいますが、この先生の見学の精神に込められた考え方に他ならないんじゃないかと思っております。
古典を学ぶ意義について水戸さんはどういうふうにお考えでしょうか？
はい、本学の、まあ、人材育成方針が先ほど豊かな、まあ、人間力をですね、うん、身につけさせることにあると言いましたけれども、うん、その豊かな人間力を、まあ、分解しますとですね、はい、やっぱり復元をする力、復元力ですね、うん、それから物事に対する柔軟性ですね、うん、それから作り出していく力、創造性から、うん、まあ、構成されておりまして、うん、この能力を育む原点は古典にあると考えております。まあ、すなわち地の源泉である古典には人々の長い歴史的な経験や英知が先ほど言ったように詰まっておりまして、これを学ぶことがですね、まあ知識満社会という非常に複雑な今社会でございまして、これにおいてはやはり過去や現在を見つめて未来を展望する鍵となるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ論語など日本や中国などの古典をしっかりと学んで、そこで得た知識や英知をですね、うん、現在、うん、さらには未来へと生かしていく、うん、ですなわち、まあ、温故知新の考え方、鶴巻先生に言われる温故創新ですね、
はい、ね、
この考え方がやはり豊かな、まあ、人間力を培うことになり、うん、我が国教育の中でも最も求められているのではないかというふうに思っております。
あの古典とも関係しますが、東アジア学術総合研究所のこの活動をちょっと紹介してもらえますか。
はい、まあ、日本を含む東アジアの領域について、うん、まあ、総合的な研究を推進し、うん、学術の発展に寄与することを目的としておりまして、うん、はい、まあ、現在3つの組織がありまして、はい、まあ、陽明学研究室、うん、それから日本漢文教育研究推進室、はい、それから海外講座企画推進室であります。で、例えばですね、海外講座企画推進室、これはあの海外への日本漢文のまあ普及を目的としたテストとして活動しておりますけれども、毎年ですね、イタリアのカ・フォスカリという大学、英国のケンブリッジ大学ですね、うん、フランスリール第三大学、ハンガリーのエトビッシュローランド大学などに講師を派遣しておりまして、うん、まあ、海外講座を実施しているほか、ウェブ講義も行っている、うん、まあ、本学の日本漢文教育はですね、うん、世界で果たす役割が大きいことを今実感をしておる次第でございます。
そうですか。あの漢学の研究が文部科学省の事業に採択されたことで、どんな成果が期待されていますか。
これはあの本学は実はですね、うん、平成16年に日本漢文研究の世界的拠点の構築というですね、うん、はい、研究事業で文部科学省の21世紀 COE といいまして、はい、センターオブエクセレンスという英語でございますが、卓越した拠点事業プログラムに採択されております。まあ、その後これ5年計画で平成21年度に切れまして、はい、ポスト COE をですねチャレンジしたんですが、うん、実際に失敗した経緯がございます。うん、したがってまあなんとかですね、この漢学の拠点としての本学の地位を取り戻したいと考えておりまして、はい、うん、その後私自身文部科学省の史学部長や研究振興局長等にですね、うん、関係の先生ともどもですね、うん、漢学関係の活動状況も逐次ですね、うん、報告してまいったわけであります、うんうん、まあ、そして本年あの文部科学省の私立大学の戦略的研究基盤形成事業ですか、うん、これにですね、この研究所の日本漢文教育研究推進室の町先生という先生がおられますが、うん、はい、町教授を中心として近代日本の地の形成と漢学という題目で応募採択される結果となりました、うん、
はい、
で、まあ、今後はですね、まあ、内外においてめずともに二松学舎大学の漢学の拠点としての活動ができると期待をしておる次第でございます。
あの2年後の創立140周年に向けて何かプランは予定されてるんですか。
2年後平成29年ですね、はい、10月に140周年を迎えます、
はい、
でやっぱり国内私学の中でやっぱ140年という伝統、うん、長い歴史を持っている先は、まあ、かなり少ないと。
そうです、少ないですね、
はい、思います、うん、本学の人材育成方針が、まあ、これまで社会から、うん、まあ、評価された結果ではないかと思っておりますし、うん、はい、やっぱりポイントはですね、はい、今後もこの評価を得続け、さらに上がるように努力をしていく必要があるんじゃないかなと思います、135周年で実は先ほど長期ビジョン、はい、2020プランを作成して公表したわけでございますが、うんうん、この課題を着実に実行していくことや140周年を契機としてですね、はい、計画のさらなる改善を図っていくことが必要だと思ってます。でもすでに140周年、まあ、準備委員会を発足しておりまして、うん、まあ、一応テーマはですね、 今までの140年、うん、これからの140年ということを決めておりまして、うん、これを基本にして、まあ、事業理念や募金基金の設立と具体的な事業などについてですね、うん、現在計画を立てておるところでございます。
はい、まあ、少子化が進む中で未来への教育改革は実に待ったなしなんですね。今後の目標いかがでしょう。
やっぱり言うまでもなく大学の使命は人材の育成にあるということだろうと思います。で、問題はですね、じゃあどういう人材を育成したらいいのかというところが次に考えなきゃいけないということですね。それはまず今現代社会ですね、はい、やはり情報化グローバル化によりまして知識基盤社会が進んで、うん、非常に複雑化混迷化しておりますですね、はい、でこうした世の中でですね、うん、この社会がこの中でどういう人材を大学の教育上求めるかということをまずマーケットインの立場でやっぱり考えていく必要があると思います、うんうんはい、でその答えはですね、はい、まあ、豊かな人間力を備えて、うん、自らが判断し行動し課題を解決していく、うん、そして社会をですねやっぱり生き抜いていかなきゃいけないという人材ですね、はいはい、まあ、その上でですね、うん、これ一番重要なところですが、うん、我々の社会をですねより良い社会にしていくことに貢献する人材がやはり求められているんじゃないかと思います。本学の長期ビジョンでもですね、うん、このまず社会が求める人材像をまあ議論してですね、うん、全く同じような人材像を育成するということで目標を決めております、うん、まあ、したがって今後もですね、うん、この方針が社会から必要とされ、まあ、より高い評価がまあ得られるように努力を重ねていく必要があると思ってます、まあ、要はですね、二松学舎大学のまあ人材育成方針が、うん、社会のさらにまあ高い評価、うん、これはさらに高い評価を得られるというのは二松学舎大学のブランドアップにつながるわけで、はいはいはいはい、これがですね我々の目標であるということでございます。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。